長安藤からダッチミンダッチミン。ラジオ劇場船の上でメリークリスマス。冬の日本海ともなれば、曇天の空の下、強風が吹き乱れ、岩さえ削り取るような波涛が轟音を立てながら激しく押し寄せるのが普通です。しかし明治末期のその年、師走のある日は別でした。その日はなぜか雲一つない好天に恵まれ、風もなく、海面はまるで春の海のように穏やかでした。そんなある日の亥の刻、漆黒の闇の中、一艘の船が港を離れ、月光を映す鏡のような海面を二人の男を乗せ、静かに沖へと進んでいたのです。
こんな時期に船を出すなんて考えらんねえよ。そうだろ、修二。
堂島さん、だったら引き返せばいいでしょ。
そうはいかねえ。そもそも修二がこんな時期に見つかったりするから。
別に見つかったのは私のせいじゃ。
見つけられて当然だろ。それよりな、修二、縄で縛られてる気分はどうだ。まあ、これから修二を処刑できると思うと俺はワクワクするけどな。
覚悟はできてる。
嘘つけ。これから死ぬんだぞ。何が覚悟していただ。それなんだその格好。町で聞いたんだが、修二、キリスト教の坊主してるんだってな。
だから坊主ではありませんよ、牧師です。
何が坊主ではありませんだ。お前変装すれば見つからないとでも思ったのか。
そんなんじゃありませんって。
だったらなんだ、坊主になって罪滅ぼしでもしようって思ったか。
まあ、それで罪がなくなるとは思っちゃうんだけど。
当たり前だ。親分のお嬢さんだぞ、お嬢さん。そのお嬢さんと心中しといて、どうして一人だけ生き残ってるんだって話だ。誰が考えたって、ただで済むわけないだろ。
そんなことは分かってますよ。だから、覚悟はできてるんですって。
へえ。だったら、なんで坊主なんか。
あの時、私はオランダ人に助けられた。そして彼と共にこの町にやってきて、いつしか私は牧師になった。
しかし今さらそんな格好したって無駄無駄。なんせこれから石を抱いて海に沈むんだからな。沈む海は違うが、お嬢さんと同じ苦しみを味わえよ。
私は石を抱いて死ぬんですか。
そうだ。そのためにわざわざ大晦日も近いってのにこんな海に船を出してるんだ。これから石を抱かされて海に投げ込まれるんだぞ。ほら、これを見てみろ。いいか、あのむしろの下にはな、修二が抱く石が。あ、誰だってめ。
誰ですか。
いや、知らん。おい、こら、起きろ。
堂島さん、明らかに女性でしたよね。
うん、女だった。
え、と、つまり私はあの女の人を抱いて死ぬんですか。
いや、女を抱いてって修二、お前な。
そうか、いわゆる一つの、そう、牧師である私への嫌がらせですね。
バカ、なんで今から死ぬ人間に女を世話しなきゃなんねんだよ。
だからそれはほら、牛の情けとか最後の選別だとか。
だからどこのお人よしがそんな選別をしなきゃならないんだって。 おい、起きろ。
さっきからうるさいわね。寝かせてよ。
寝んな。
あ、後ろ返して、寒いんだから。
寒いんですって。その後ろ返してあげたらどうですか。
だってよ、返したらこいつまた寝るだろ。
わかったわよ、起きるわよ。起きるからそれ返して、寒いのよ。
ほら、彼女もそう言ってることですし。
わかったよ、お前寝るなよ。
ねえねえ、お嬢さん、そんなとこで寝ていたら風邪ひきますから、もう少し起きててくださいね。
この女、いつからここにいたんだ。
全然気づきませんでしたね。
おい、お前なんでこんなとこにいんだ。
堂島さん、どうやらあの人座ったまま寝てますね。
ふざけるな、起きろ。
わかったわよ、もううるさいわね。ねえ、ここどこ。
見ての通り海の上ですが。
海の上、私なんでこんなところに。
そりゃこっちのセリフだ。お前なんでこんなとこにいんだ。
そう、よく覚えてないの。
覚えてないって。それよりお前酒飲んでるだろ。
そういえば家のお酒を勝手に飲んで、なんでお酒なんて飲んだのかしら。そうだ。
どうしたんですか。
知らねえよ、こいつが勝手に泣き出したんだ。
もう海に飛び込んで死んでやる。
やめろよ、死んでやるって何物騒なこと言ってんだ。
生きていたっていいことなんか何もないんだもん。だったらいっそ死んでやる。
ねえ、お嬢さん、何があったか知らないが、そんなに簡単に死ぬなんて言っちゃいけないよ。
そうだよ、お前な、たった一つの命なんだから大事にしろよ。
そう、命を粗末にすると罰が当たりますよ、まだ若いんだから。
そんなの私の勝手でしょ。ところで、あなたたちこそこんなところで何してるの。
何って、それはなあ。
とにかく死ぬんだから放っといてよ。あなたたちには関係ないでしょ。
関係ないって、そりゃまあ関係ないっちゃ関係ないわ。
でもですよ、袖すり合うも多少の縁って昔から言うじゃありませんか。
お、さすが坊さんはいいこと言うね。
だからもう坊さんじゃありません、牧師ですよ、牧師。
同じようなもんじゃないか。
いや、もう全然違います。
そんなのどっちだっていいわよ。
ほら見ろ、こいつだってどっちでもいいって言ってるじゃねえか。
どっちでもよくありませんよ。いいですか、坊さんっていうのはこう大人があって。
わかった。
小島さん、本当は分かってないでしょ。
分かったって言ってるだろ。修二、そんなんだから心中騒ぎなんて起こすんだよ。
ああ、もうそんなんだからってどんなんだからですか。
そんなんだからってのは、つまりそんな細かいことうだうだ言う性格だから、思い詰めちゃって心中なんてくだらねえこと考えるんだってことだよ。
修二ってその人心中しようとしたの。私に命を粗末にするなって言っておいて、人のこと言えないじゃないのよ。
そりゃ言えないわな、なんたって心中だもんな。命の数も二人分ないとできないのは心中だからな。おまけに相手は死んで自分だけ生き延びてるんだから。
自分だけ助かったの、ひどい人ね。あなたに説教なんかされたくないわよ。
だからこうして今からこの堂島さんに殺されるところなんです。
え、何、あなたは今からこの人を殺そうとしてるんですか。だからこの人縛られてるんだ。
だってそりゃお前、
私にたった一つの命は大切だなんて言っておいて、堂島さんはこの修二って人を殺すの、人殺しなの。
それは修二が覚悟はできてるって言うから。
じゃあ覚悟がなければ殺さない。
それは多分殺すかな。
ひどい、やっぱり人殺しじゃない。あなたたちに私のこととやかく言われたかないわよ。
ああ、わかったよ、もう好きにしろ。
まあ、とにかくお嬢さん、別に私たちの意見なんかどうでもいいから、話だけでも聞かせてくれませんか。ねえ、それぐらいいいでしょ。
なあ、もうそんな女のことなんかほっとけよ。 それよりここにあった石知らねえか。確かに積んだはずなんだけどな。
ねえお嬢さん、話を聞かせてください。
おかしいな、ちょうどいい大きさだったんだよなその石。
ちょっと大島さん、黙っててくれませんか。
なんだよ修二、あれがないとお前を沈められなくなっちゃうんだぞ。
黙っててくださいって。
そんなこと言ったってな。
どうせ私なんか生きてたっていいことないのよ。
そんなことわからないでしょ。
ほんと石どこ行ったんだ。
見ればわかるでしょ。
いや見ればってよくわからないけど。
嘘。
嘘じゃないですよ。ねえねえ堂島さんわかります。
いやさっきから探してるんだけど全然わからねえよ。
だからもう石のことは後にしてくださいよ。彼女が生きててもいいことがないなんていう理由がわかりますかって聞いてるんですから。
おい女、俺たちは占い師じゃねえんだから、そんな見ただけでわかるかよ。うん、それよりお前石見なかったか。あれがないと困んだよ。
ああ、あの石ね。それならゴツゴツして寝るのに邪魔だったから海に捨てたわよ。
え、捨てたって？なんでそんな勝手なまですんだよ。
もう石なんかどうでもいいでしょ。
あれがないと習字を沈められないんだぞ。どうすんだよこのブス。
ブス？やっぱりブスなんだ。どうせこんなんだから生きてていいことなんか何もないのに。そうよ、私はブサイクなのよ。
いやブサイクって何もそこまで言ってないだろ。
あなたが今ブスって言ったんじゃない。ブスもブサイクも一緒よ。
堂島さん、女性に対してなんてことを言うんですか。いや本当はそんなことないですよねえ。
ああそうだ、うん、あれはお前が俺の石を捨てたからであって お前を見て言ったことじゃねえ。
嘘よ、そんな嘘言ってもダメなんだから。だって私全然人から好かれないのよ。これまでの人生誰も相手にしてくれなかった。
そんなの気のせいですよ。あなたは不細工じゃありませんって。
いや待てよ、今までがそうだったんならそれはつまり世間的には不細工の部類なんだろう。
やっぱり不細工なんじゃない。嘘なんかつかないでよ。
いやいやいや本当にそんなに不細工じゃないですよ。
そんなに？今そんなにって言った。何よ、やっぱり少しはそうなんだ。
もうどっちだっていいだろう。細かいことばっか気にしてると修士みたいに心中騒ぎを起こすことになっちまうぞ。
どうせ心中する相手が見つからないわよ。
あそうか。
いやそんなことありませんって。君にもいつか見つかるよ。
心中する相手がか。
いやだから彼女を好きになってくれる相手がですよ。
そんな相手なんか見つかりっこないわよ。
絶対見つかりますって。
しかしお前な、そんな異性から好かれないってくらいで死のうとしてんじゃないよ。
異性から好かれないくらいって何よ。
俺だって人から好かれる方じゃないが死のうなんて思わないよ普通。
そうですよ、たかがすいた晴れたのことじゃないです
か。たかがすいた晴れたのことですって。あなた心中しようとしてたくせによく言うわね。
そうだった、いやすっかり忘れていた。
自分のことだろ、忘れんなよ。あと俺が修士を殺すってこともな、たとえ石がなくなってもだ。
でも私だって誰かそばにいてほしいのに寂しいのよ。
そうでしょうね、わかります。いや本当にわかりますよ。
でもいろんな人に振られてようやく私にも恋ができそうな相手と出会えたのよ。貧乏だったけど優しい人だったわ。
よかったじゃないですか。
へえ。でも振られたんだ。
島さん、なんでそんなことを言うんですか。
でもそうだろう、だから死のうとしてるんじゃねえか。
もう私なんてどうなってもいいのよ。どうせ私なんか、ああこんなんじゃなければよかったのに。もうこんな人生なんて捨てちゃいたい。死んでそして今度生まれ変わったらもっと美人に生まれたい。
俺の石を捨てただけじゃ飽き足らず自分の人生まで捨てようってか。
何言ってるんですか、 どうしてそんなに簡単に自分の人生を捨てようとするんですか。
心中しようとしていたあなたに言われたくないわよ。
私は心中なんかしていない。
何言ってるの。
私は本当は心中なんかしていない。でも彼女は。
もうどうでもいいのよ。心中する相手がいたあなたに私の辛さなんて分かりっこないんだから勝手に死なせてよ。
さっきから黙って聞いてやなんだ。ふざけるのもいい加減しろよ。
何よ。
俺のよく知ってる人もお前みたいだった。自分は器量が良くないから誰からも好かれないってその人も思い込んでたよ。
不細工だからしょうがないじゃない。それが現実なのよ。
笑わせんな。じゃあ俺の気持ちはどうなるんだ。
あんたの気持ち。
ああ俺の気持ちだよ。
そんなの知らないわよ。
俺の知ってるあの人もいつだって自分が好かれないって悩んでた。俺はいつだって彼女のそんな話を聞かされてきたんだ。確かにその人は世間的に見たら器量がいい方じゃなかったかもしれない。それでも俺はあの人がずっと好きだった。
それってまさか。
だからって私とどう関係があるのよ。あなたの知ってる人と私は関係ないじゃない。
確かに関係ねえ。しかしお前を見てるとなぜかあの人を思い出す。自分が誰からも好かれないと思い込んでたあの人、親分のお嬢さんと同じなんだよ。
そういえば確かに似ている。
誰にも好かれないなんて勝手に決めつけんな。俺が好きだって気持ちを知りもしないで誰からも好かれないなんて思うなよ。
そんなことそのお嬢さんに言ってよ。私とは違う。
同じだろう。全く同じじゃねえか。
きっと君も気づかないだけで誰かに愛されているのかもしれませんよ。
だったらちゃんと言ってよ。伝えてくれなきゃ。わからないわよ。
堂島さんはそれをお嬢さんに伝えたんですか。
いやだってよ、親分のお嬢さんだぞ。それにお嬢さんは修士のことが好きだったし、そんなの伝えられるわけないだろう。
そうですか。もし堂島さんがその気持ちを伝えられていたらお嬢さんも。
なんだろう。修士が心中なんかしなきゃ。俺は別に伝えられなくてもお嬢さんが生きて幸せにさえなってくれりゃそれでよかったんだ。それを
私が殺したんですね。
そうだそうだよ。修士が殺したんだ。だから修士にも死んでもらう。
ちょっと待ってよ。あなたさっき本当は心中してないって言わなかった。
どうなんだ。
どっちにしろ私が殺したみたいなもんです。
みたいなもんって何なんだよ。修士お前心中しようとしたんじゃなかったのか。それとも本当は心中してなかったのか。どっちなんだ。
本当は心中どころか何もなかった。
嘘つけ。何もなかっただと。お嬢さんは修士のことが。
なんとなくは気づいてました。
だったら。
だからって私にどうこうできるわけないじゃないですか。だって私にはその気がなかったんですから。だから彼女はいつだって他に好きな人を作ろうと必死だった。私以外の他の人を。
ああそれも知ってた。そしてそれはいつだってうまくいかなかった。
ある時お嬢さんはひどく傷ついた感じの時にもう死にたいって。
でどうしたんだ。
まさか本気だなんて思わないじゃないですか。私は冗談を交えながら慰めてその日は別れたんです。でも翌日私は偶然にお嬢さんが自殺しようと海に入っていくのを見かけて 当然私は慌てて海の中に入り助けようとしたんですが、私自身も流されてしまって。
それで心中騒ぎか。
どこかで聞いたことがある話。
お嬢さんが死にたいって言ったこと、どうして私はもっと真剣に聞いてやれなかったのか。私が必死に説得したならきっと助けられた。なのに
後悔したって遅えよ。お嬢さんもお嬢さんだ。俺だったら何があっても守ってやれたのに、どうして俺じゃねえんだよ。
私だってもうあんな思いをするのは嫌なんです。だから君も命を捨てるなんて言わないでください。
どうした、お前気分でも悪いのか。
どこかで聞いた話だと思ったらそういうことだったんだ。
何言ってんだ。
ようやく思い出したのよ。
お前何言ってんだ。
私ね、あなたたち二人のこと思い出したわ。
思い出したって、お前俺たちを知ってるのか。
ええ、二人ともありがとね。
まさか君はそんな。
お前死ぬんじゃねえぞ。今すぐ明かりつけるから。
彼女はいない。
あのバカ、まさか。
まさか彼女は。
ちくしょう、なんで死んじまうんだよ。
いや、そうじゃないかもしれません。
え、どういうことだ。
だから彼女は初めからいなかったのかも。
だって今までここにいたじゃねえか。
ほら、あれって堂島さんが探した石じゃないですか。
え、あれなんで石が。さっきは散々探しても見当たらなかったのに。
でも今はそこにあるじゃないですか。
いや、さっきは確かになかったんだ。どういうことだ。
つまり彼女は最初からいなかったんですよ。わかりませんか。
まさか、え、嘘だろ。え、それって幽霊ってことか。
ええ、ひょっとしたらお嬢さんの。
そんなわけないだろ。いや、まさか。
ねえ堂島さん、彼女言ってましたよね、ありがとうって。死ぬまで誰からも好かれないって思い込んでいましたが、そんなことはなかった。彼女は知らなかっただけです。堂島さんがこんなにも彼女のことを思っていたなんて、なんだかもったいない。それに遅かったかもしれませんが、言えてよかったんじゃないですか。
ありがとうか。なあ修二、お前ももうお嬢さんのことを悔やんだりしなくていいんじゃないのか。修二にだってありがとうって言ってただろ。あ、雪が降り出してきやがった。通りで寒いはずだ。そういや雪って漢字あるだろ。雪って漢字すすぐって読むんだぜ。
意外ですね、堂島さんがそんなこと知ってるなんて。
すすぐってのは罪を償わせて晴らし、汚れがなくなるって意味だってよ。
え、私の縄をほどいてくれるんですか。
もういいだろう。せっかくありがとうって言われたのに、ここで修士を殺したらまた化けて出てきそうだからな。
お嬢さんの幽霊なら出てきてもいいんじゃないですか。
恨まれてまで会いたかねえよ。 どうせ会うならもっといい感じで会いたいしな。それにずっと言えなかったことを言っちまったら、なんか心が軽くなったし。
よかったですね。
まあ俺のことはどうでもいいだろう。それよりなあ修士、今はキリスト教の坊さんなんだろう。だったら最後にお嬢さんのために祈ってやってくれよ。
それじゃあ堂島さん、手をこうして組み合わせてもらっていいですか。
あ、こうか。
言いますよ。メリークリスマス。
メリークリスマス。ん？もう終わりか。
これで終わりです。
簡単だな。
簡単ですよね。でもいい言葉です。
どんな意味だ。
さあ。
さあってなんだよ、知らねえのかよ。
彼女言ってたじゃないですか、生きていくのが辛くて苦しいって。
ああ、
私もそう思います。人が生きるってのは誰だって辛くて苦しいんです。楽な人生なんて存在しない。それでも人は幸せになるべきなんです。この言葉は12月の今頃しか使わない言葉なんですが、なぜか人を幸せな気持ちにさせるんです。普通にアーメンって祈るよりきっと彼女にはこの言葉の方が似合ってる。だからメリークリスマスなんです。
メリークリスマスか。
ええ、メリークリスマス。そして堂島さん、あなたにもメリークリスマス。どうですか、なんか幸せな気持ちになりませんか。
確かになんか幸せな気分になってきた。
メリークリスマス。
メリークリスマス。
メリーク
リスマス。